くだらなのんチャンネル。金がねー。どうも、のんです。はい、のんということでね、とある映画のとあるシーンのセリフを言ってみました。これをがわかる人は2ですな。ということでね、今回は、前回に続いて昔話を僕なりに読んでみましたのコーナーです。イエイ。おー、効果音を使っております、今回はですね、金太郎ですね。金太郎という作品を読んでいきたいと思います。早くも甘噛みをしております。いつも通りですね、この昔話読んでみましたはですね、以前にも4作品ほど読ませていただいたんですけれども、読み聞かせをしながらですね、僕が気になったところはツッコミを入れたり、関連したことをですね、考えて脱線したりなど、気ままに言ったり、お話をしております。どうぞ、今回もよろしくお願いいたします。では、読んでいきます。昔、金太郎という強い子供がありました。お、すでに強い。相模の国足柄山の山奥に生まれて、お母さんの山乳母と一緒に暮らしていました。おお、山乳母って何でしょうね。わからない。金太郎は生まれた時からそれはそれは力が強くって、もう7つ8つの頃には石臼やもみぬかの俵ぐらい平気で持ち上げました。いかつ、7つ8つの頃ですよ。小学校1年生2年生ぐらいの子が石臼ってどのぐらい重さあるんでしょうね。50キロとかもっとあるんでしょうね、きっとね。だからもうね、大人を持ち上げるとかそれぐらい、俵とかね、ちょっとどんぐらいの重さ、もっとか100キロとかあんのかな。超力持ち。しかもね、金太郎、僕の中のイメージでもすごくね、背がちっちゃいっていうイメージがあるんでね、すごい子供が生まれてきたもんですよ、本当にね。大抵の大人を相手に相撲を取っても負けませんでした。相撲なんだね。伝統ですね。近所にもう相手が亡くなると、つまらなくなって金太郎は、一日森の中を駆け回りました。すごいね。一日森の中駆け回ったらね、ハンターハンターのゴン君のようにね、きっと、力だけじゃなくスピードだったり、嗅覚、いろんなものが研ぎ澄まされていくんじゃないかなって思ったりします。そしてお母さんにもらった大きなマサカリを担いで歩いて、やたらに大きな杉の木や松の木を切り倒しては、木こりの真似をして面白がっていました。マサカリ出てきましたね。お母さんなんでマサカリあげたんでしょうね。ねえ、木を切って欲しかったんかな。でも面白がってましたってことは遊びでやってたみたいな感じですよね。ってすごいな、なんかいろいろとすごいな。お母さんの方が僕気になりますね。金太郎ももちろんね、強い子供を、珍しい子供やってなりますけど、お母さんの方がすごく気になる。どんな怪力お母さんなんかな。まさかりあげるぐらいやし、常識の概念というものを切り倒してくれそうな気がします。続き。ある日、森の奥のずっと奥に入って、いつものように大きな木を切っていますと、のっそり大きな熊が出てきました。おお、熊登場ですよ。熊は目を光らせながら、誰だ、俺の森を荒らすのは、と言って飛びかかってきました。熊、飛びかかってきたら怖いよね。熊って、なんか、いろんな対処法、何動いた、実際にね、クマと会った時って動かなくてその場に留まってたらいいんですか。僕実はそういうところ曖昧だなって、僕の中でね、いろんな、なんだっけ、荷物とか投げたらそっちの方行かんのか、動いたらアウト。 でも木の上登っても木の上登ってこれちゃうよね、きっとクマさん。ね、走って逃げたところで、クマってめっちゃ速いんですよね、確かね。何十キロ？何十キロ出すんか忘れたけどね。結構車並みに速かった気がしますよ。でね、水の中入ったって水の中入ってこれますしね、泳げますしね、クマ。うん。あともう一つね、僕気になるのは、クマって、今はどうなんでしょう。なんか昔は食べてた、昔話とかで出てく、来ないか。なんかアニメとかでクマって結構食べるじゃないですか。クマって美味しいんですかね。どんな、イノシシとか、イノシシも食べたことないけどさ。なんかどういう肉感、どういう牛肉に近いとか、なんかそういうのちょっと知りたいなって、そういうなんだろう、なんかワニ肉とかいろんなマニアックな肉を取り揃えてるサイトみたいな、なんか一回見たことあるんですよ。そういうのも一回頼んで食べてみたいなって思ったりしますね。ちょっと面白そうなんで、なんか友達とか読んでね、ちょっとマニアック焼肉やろうぜみたいなね。ちょっとやってみたいですわ。で、飛びかかってきた続きですね。すると金太郎は、なんだ熊のくせに金太郎を知らないかと言いながら、マサカリを放り出して、あ、マサカリ使わねえんだ、いきなり熊に組みつきました。相撲か。そして足柄をかけてドシンと地びたに投げつけました。強っ。いやさ、なんかまあ石臼とか持つっていうところはまあまあ受け入れましたよ、僕も。ただクマって何百キロ、300キロとか、なんかそんぐらいありません、きっと。そりゃ大人も勝てませんよね。続き、クマは並行して両手をついて謝って金太郎の家来になりました。森の中で大将軍のクマが並行して金太郎の家来になったのを見て、その後からウサギだの、サルだの、シカだのがゾロゾロついてきて、金太郎さん、どうぞ私もご家来にしてくださいと言いました。いいですよね、この昔話の動物たちは必ず言葉を発せられるっていうファンタジー感が僕結構好きなんですよ。動物と話したいって思いませんか。いや、思いますよね。僕も犬と喋れるかなって。まあ、実際ね、そのなんだろう。まあ、直接話すっていうことでもないけど、ワンちゃんたちの言葉をしっかり拾ってきてくれるような、仕事もあるみたいですよ。そういう、何？心のチューニングを合わせるというか。うん。ちょっとね、難しいんで僕もよくわからないんですけど。そういうのもやってみたいなって、どんなこと思ってるんでしょうね。すごい気になりますよね。なんかワンちゃんとかが、このコロナの季節はちょっと外出は控えたいけど、でも散歩は行きたいな、どっちなんだろう飼い主さんはとか、すごいそこまで考えてたら面白いですよね。それはなんか深いところまでお話できそうな。恋愛相談とかね。なんか一人暮らしの、方でよく話しかけたりするっていう描写を僕はよく思い浮かべてしまうんですけど、そういうのも実は全部理解してて、本当はね、アドバイスとかね、もう一押しだよとかね、いやその男はやめといた方がいいよとかさ、そういうの実は言ってたとしたらなんか面白いなって、そういうね、なんかそういうストーリーもちょっと考えてみたいなって思ったりね、面白そうだな、そんなことを考えております。続きを読みます。家来にしてくださいの後ですね、金太郎はよしよしとうなずいてみんな家来にしてやりました。それからは金太郎は毎朝お母さんにたくさんおむすびをこしらえていただいて森の中へ出かけて行きました。金太郎が口笛を吹いて、さあみんな来い、みんな来いと呼びますと、熊を頭に鹿や猿やウサギがのそのそ出てきました。金太郎はこの家来たちをお供に連れて一日山の中を歩き回りました。 いや、金太郎もなかなか優しい子ですよね。嫌いにはしてますけれども、みんなの分を結びちゃんと用意してるんですよ。ね。お母さん大変でしたよね、きっと。毎朝、どんぐらいの量を結び、ね、作ったんかわからんけど、どう思ってたんでしょうね。全部説明されてたんでしょうか。あのね、動物たちみんな家来になったから、その子たち分も結び作ってえなって言ったんですかね。ソロじゃなかったらこんなに我が子は食べるのかって、まあ、成長期でええなって思って作ってたんですかね。当時ってご飯の中、ご飯おむすびの中具ってあったんですかね。てか塩とか使ってたんですかね。シンプルにお米だけなんですかね。もうちょっとそこも気になっちゃいました。僕は鮭がずっと好きですね。そこは変わらない。あと割とおかかとかもね、好きですよ。おかかね、なんかおむすびおにぎりとかも意外と種類ありますよね。いっぱい、なんかいろんな試しては結局鮭だのシーチキンだの、そういうねオーソドックスなところに毎回戻ってきます。限定品に弱いので一回は試すんですけどね。そんなこんなで、ここまでにしましょうか。今回は、次回に続きたいと思います。何かね、質問お便りありましたら、あのラジオトーク内のお便りっていうところ、もしくはあのツイッターインスタグラムなどやっておりますので、そちらでもお待ちしております。今日もありがとうございました。のんでした。またねー。